あのご婦人の言ったように、床にも壁にも異常がなく、共窓も煙突も取れないとすれば、その姉なる人が不可解な死を遂げた時に、たった一人だったことは間違いないということになる。では、真夜中の口笛は、ご婦人が死に際にもたらした不思議な言葉はどうなる？見当もつかんよ。考え合わせてみよう。夜の口笛のこと、老医師と親密なロマたちの存在、娘の結婚を邪魔すれば、その医師が得をするというはっきりとした事実、死に際の紐という言葉の謎、それから最後にヘレン・ストーナーの聞いた金属音。これは鎧戸の棒が元のところに戻った音かもしれぬが、この方向で謎を解き明かせそうだとは考えられないだろうか。だが、ロマたちが何をしたと？なんだろうね。そんな説明いくらでも穴がある。ごもっとも。だからこそ今日、ストーク・モランまで行く価値があると思う。その穴が致命的なのかどうか、これで説明可能なのかどうか確かめたい。おや、何事かね？突然友人が声を張り上げたかと思うと、いきなり扉が勢いよく開いて、大男が入り口に立ちはだかった。男の服装は学者と農園主の、それが変に混ざった風であった。黒いトップハットに長いフロックコート、長いゲートルという格好で、手が狩猟鞭を振り回している。背が高く、帽子が入り口の鴨居すれすれで、肩幅もギリギリであった。その大きな顔はシワだらけで、火に焼けていて、鬼のような形相で我々を一人一人にらみつけ、怒りに燃えるくぼんだ目、肉の薄い高い鼻などは凶暴な猛禽のようであった。どっちがホームズだ？私の名前です。が、まずは名乗るべきでは？友人は静かに問い返した。わしはストックモランのグリムズビー・ロイロットだ。どうも先生と、ホームズは穏やかに切り返す。どうぞおかけください。お断りだ。わしの義理の娘がさっきここへ来たな。入るのを見たぞ。お前に何をしゃべりやがった？今年の寒さはたちが悪いようで、ホームズは言った。何をしゃべりおったと聞いとるのだ。ロイ氏は烈火のごとく怒った。ですが、麦の方は出来がいいそうで、と友人は少しも動じない。このはぐらかしおって。侵入者は一歩踏み出し、鞭を振るわす。このクソガキめが、知っとるぞ、ホームズ。貴様の職はおせっかい焼き屋だとな。友人はニコリと笑った。でしゃばりや。満面の笑みを浮かべる。このスコットランドヤードの小役人が。ついにホームズはクスクスと笑い出した。その冗談、傑作です。お帰りの際は戸締まりをよろしく。隙間風が寒いので。用が済めばこっちから帰ってやる。他人のことにあまり首を突っ込むなよ。ストーナーの娘が 来たのは知っとる。つけてきたからな。わしを相手にすると後悔するぞ。見ろ。ルイ氏はつかつかと進むと、暖炉のひかき棒をつかみ上げ、大きな手で折り曲げてみせた。せいぜいわしの手に気をつけるこったな。ルイ氏は吠えた後、曲がったひかき棒を暖炉の中へ放り込み、大手を振って部屋から出て行った。ずいぶん愛嬌のある人物だ、とホームズは笑い出しながら。僕も体は大きくないが、待っていれば決して彼より力は弱くないことを披露できたのだが、そう言って鉄のひかき棒を取り上げると、ぐいっと力を入れて元の通りまっすぐに伸ばした。御仁、僕と警視庁の役人を混同するとは何たる暴挙。だが今の出来事は僕らの調査のいい役目になる。あのお嬢さんがあの獣に後をつけられたことで困ったことにならねばよいのだが。さてワトソン、朝食と行こう。その後で僕は博士会館へ行ってくる。事件に役立つ資料が何かあると思う。シャーロック・ホームズが外から帰ってきたのは1時頃だ。